この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読み人の慎吾です。私にとって今日も2016年5月2日月曜日です。合併特大号などが多いゴールデンウィーク期間、久々に1日2回の配信となります。そしてこの雑誌からのピックアップはかなり久しぶりじゃないでしょうか。では早速雑誌チェックです。今日5月2日の三つ星記事は、週刊ベースボール38ページ、見出しは野村克也の本格野球論、ベンチの過ごし方。現在は野球解説者として活躍中の野村克也さんの連載、これで第110回ですね。今回の主題はベンチの過ごし方です。野村さんは監督時代、選手たちにやかましくベンチは休憩するところではないと言っていたそうです。ベンチはあくまでも次のプレーに対して準備をする場所。バッターならば相手のピッチャーの癖を探すことができる。ピッチャーだってスコアボードを見ながら次の回は誰からだなといったイメージ投球ができる。なのに今では座り心地の良さそうな椅子に腰掛けふんぞり返っている。そんなベンチを休憩する場所だと勘違いしている選手が多いのではないかと指摘しています。さてチームの調子が悪いとベンチ内も暗くなる。そんな場合に元気でヤジがうまい選手がいるとムード作りをしてくれて助かるんだそうです。野村さんが具体的に名前を挙げているのが南海時代の大塚徹選手です。この人のヤジはタイミングといい内容といい絶妙だったそうです。ところが球団が整理選手のリストに入れたことがあったそうで、野村さんが社長に掛け合ったそうです。全く戦力になっていないじゃないかという社長に対して、いや彼はベンチにいるだけでチームに貢献しているんです、そう言って説得したそうです。監督がベンチに座る位置というのも時代とともに変わってきているそうです。大監督と言われた三原修さん、水原茂さん、鶴岡和人さんの3人の監督はベンチのど真ん中に座っていたとか、それが野村さんの頃にはすでに端っこ、今はどの監督も端っこ。このことについて野村さんは、俺についてこいというリーダー意識の薄さからかと批判しています。また監督をやっているのではなく監督になっただけだ、そんな風にも嘆いています。では最後におまけです。週刊ベースボールの読者投稿欄、ボールパーク共和国の投稿ネタを2つ。まずきっといるシリーズから1つ。きっといる、サードユニフォームや限定ユニフォームで両チームともよく似たユニフォームになってしまった試合を見て、着る試合をちゃんと考えろよと思った人、きっといる。次にあったら怖いシリーズからも1つ。あったら怖い、将来どんな選手になりたいかと聞かれて、少しでも早くセリーグにトレードされて一軍で活躍したいですと答える、やたら選手層が厚い福岡ソフトバンクの若手選手、いたら怖い。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。